ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り気がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。教祖様のご理解に腹を立ててはならぬとあります。腹を立てないということがやはり大切だということですね。私どもが腹を立てます。なぜ腹を立てるか。自分の思い通りにならないから腹を立てる。ということが多いと思いますね。自分の思い通りにことが運んでいるときに腹を立てる人はいないと思いますね。自分の思い通りにならない。そこに腹を立てる。結局その腹立ちの元をたどってみれば、我情我欲ということになるようですね。そして腹を立てれば、一番何と言いましょうかね、損をするというのか、私自身ということになりますね。その腹を立てた本人自身が一番、損をするというのか、割が合わないということですね。心が乱れる。その信心とは、我が心が神に向かうのを信心という、と教祖様は教えてくださいますが、その信心をするということは、結局、その最初は自分の願い事を聞いてほしいというところから信心を始めるのだと思います。自分たちでは、自分ではどうにもできない。いわば、その自力というのでしょうか。自分の力ではもうこれ以上はどうしようもないと。そこに、いわゆる超自然的な働きを願うというのでしょうかね。いわゆる奇跡ですね。人間技ではどうしようもない。そこにまさに神業を期待し、神業を願う。そしてその人間ではとてもできないような、いわゆる人間技ではない、神業としか思えないような出来事が起こってきた先、そこに神を感じるということになりましょうね。そしてそれが最初のうちは神様に私の願い事を聞いてほしい、私の願い通りにしてほしいという、いわば神様を便利屋さんのように使う信心と申されます。そこから信心が育ってまいりますと、いや、これは神様に私の願いを聞いてもらうというばかりではない。神様の方も私に願いをかけられておるのに違いないと。神様の願いということに心が育ってまいります。親にねだっていた、そのおねだりだけの、いわゆるねだり信心とでも言うのでしょうか。そこから、親様の心がわかるようになる。神様の心が、を感じれるようになり、そこに神様にも喜んでもらいたい。こうしたら神様が喜んでくださるだろうか。ああしたら喜んでくださるだろうか。ということに心が向いてくる。 そしてその中の一環として、神様は私の心が育つことを喜んでくださる。ということにだんだん気がついてくる。なるほど、神様は私の心を育てようとしておられるのだ。この難儀を通して、この嫌な事柄を通して、神様は私の心を育てようとしておられる。ということに気がついてくる。そして、なるほど、今までは信心とは神様におねだりをすることだと思っていたものが、なるほど、信心とは自らの心を見つめ、自らの心を改めていくことだ。改まっていくことだ。ということに気づかされる。見ることを見ること、自分を見ること、ということになってまいりますね。そしていよいよ、信心とは我が心が神に向かう。その神に向かうというその意味合いも、神様の方を向く、目を向ける、まあ神様の方を振り返るという意味合いもありましょうし、また私どもの心がいよいよ天の心、地の心、日月の心を身につけることによって神の心に帰っていくというのでしょうかね、育っていく。それこそお玉弱視がとてもカエルのことは思えなかったけれども、そのお玉弱視が実はカエルの子であったと。成長に育てば人間はとても神のことは思えなかったけれども、思ってもいなかったけれども、その人間の心が実は成長に育てば、成長に育ち神の心になる。そうすれば人間は神へと成長する存在の、まあ、神の子であったと。神の子であるから、それが正しく成長すれば、神になる。ということですね。そしてその、師匠、神、教祖様も神になるのさ。神になることを目指して信心をせよとおっしゃっておられますね。師匠も、やはり、お道の信心は生き神を目指しての信心だと教えてくださいます。そこに至るまでのさまざまな過程、道程を通るものですけれども、最初から私は神になりたいから信心をしますという人は少なかろうと思います。やはり自らの願い事を聞いてほしいという、そこから入るのでしょうけれども、そしてだんだん心が育ってくる。心が育つ、そのためには話を聞かねばならない。話を聞いて合点する。なるほど、そういうことかと、神様の思い願いも分からせていただく。そのやはり要になりますところは、神様の実在というのでしょうかね。神様のお働きがそこにある。そこに神様のお心を感じるということに育ってこなければならないわけですね。自分の願い事を聞いてほしいという信心から脱皮する。神様のお心を、神様のお心を分かりたいという信心へと育ってくるわけですけれども、そこにはただ自分の願い事が叶う、奇跡的な働きをいただくという、そこからさらに神様のお心はどういうお心であろうか、私に何を願っておられるのだろうか、何を期待しておられるのだろうかという心が育ってこなければなりませんね。そのためには、なるほど、神様がおられるという、神様の存在を信じるか信じないかという世界から、神様の存在はもう当然のこととして、その先の神様のお心を信じる信じない、その神様のお心がどういう心であるか、それを信じるという世界に入ってくることになりますね。ためには 神様のお働きを通して、それこそ風があるのは見えないからわからない、しかしその木の葉がそよぐ、そこに風を感じる、風があると、リンゴが木から落ちた、もしそこに何もないならば見えないわけですから何もないように思える、しかしリンゴが木から落ちたから、そして地上に落ちた、あそこに引き合う力があるのだと分かったように、その働きをもって、物事の働きをもって神の存在を感じ、神様のお心を感じる。私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、そのことを通して神様のお心を感じ取っていくという信心になってまいりますね。ですからまずは神様のお働きをお働きとして感じるためには、どうしたら神様のお働きを、神様の存在を、神様のお心を感じることができるか、その手立てが師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、今ある成り行き、今私どもの身の上に起こってきておる事柄を神様の働きとしてまずは大切にすることだと。神様の働きとして大切にする、そこからそれが本当に神様の働きであったということが本然と分からされることになりますね。最初から成り行きは神様の働きだと分かろうはずもありません。ですからこれは正しいのだと、成り行きは神様の働きだとして大切にする、そこになるほどこれは神様の働きであったという実感が得られるようになる、そこからさらに神様のお心を感じ取っていくようになる、そういう作業の繰り返しによって、それこそ日々の精進によって信心が進展していくということになりますね。まずは成り行きを神様の働きとしていただく稽古をする、そこからなるほど神様のお働きであった、神様のお心の現れであったということが実感として、あるいは悟りともなってくる、そういう信心がいただけれるということですね。まずは成り行きを神様の働きとして大切にさせていただく、そういう稽古がいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。